ってたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ、まずはメッセージから今日も紹介していきましょうか。大阪市北区からお送りいただいたのは今村英子さん、どうもありがとうございます。かっちゃん先生のお話はいつもいいことを聞かせてもらったと、体の栄養チャージ、病気になってからでないと気づかない、その前にハッとさせられる番組ですと。あ、嬉しいですね。はい、皆さん何かにね、こう気づきがあるといいですね。続いてこちら、岡山県岡山市から送ってくださったのは森明多江さん、どうもいつもありがとうございます。腸が私すごく長いらしいです。腸活に最近より気をつけていますが、ヨーグルトは夜食べる方が良いと聞いたのですが、オリゴ糖って1日どれくらい使ったり取ったりしたら良いのでしょうかというご質問。人より長いんですかね、腸がね。ちょっとかっちゃんに聞いてみましょうね。他にも、神戸市北区から送りいただいたのは井上光さん、堺市南区からはぬか漬けが大好きさん、そして愛知県からは内藤久子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、ヨーグルトね、できたらね、原材料を見て、
はい、
豆乳って書いてるヨーグルトの方がまあいいかなと思うんですよね。
最近そうですね、はい、豆乳のヨーグルト売ってますね。
でね、まあ、いつ食べてもいいんだけど、あとオリゴ糖はね、使うオリゴによるんだけど、たくさん入れすぎると軟便になる人いるから、
はい、
だからまあ便通のいい人はね、まあ、ティースプーン 2,3 杯ぐらいから始めてみたらどうかな、で逆に便秘のひどい人はね、フラクトオリゴ糖95を大さじ 1,2 杯、温かい飲み物に溶かして飲むと、
はい、
早かったら1時間ぐらいで軟便になってパーッと出ますから、
はい、じゃあ自分のちょっと状態に合わせて ね調節してみてもらったら。
そうですね、まあ、オリゴ糖はね、ビフィズス菌も増やす働きもあるしね、
はい、
ね、まあ、善玉菌ってね、どんな菌がいるって聞けば大体もう乳酸菌かビフィズス菌っていう人ね、答える人がほとんどなんですよね。
大体なんか CM で見聞きするのがね、そのあたりですもんね。
で、まあ、腸内善玉菌ね、まあ、乳酸菌やビフィズス菌だけじゃなくて、まあ、大体腸内細菌ってね、1000種類100兆個もいるわけですよね。
わ、
で細かく分類するとね、約3万種類ぐらいいるの。その中で一番多いのが、まあ、嫌気性、酸素を嫌う、まあ、酪酸菌などの、まあ、土壌菌なんですね。
土壌菌、
はい、で小腸はね、大体 5,6 メートルの、ね、まあ、長さがあって、でそこには、まあ、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、これが、まあ、善玉菌なんですね、
はい、
で大腸は 1.5 メートルあって、上部はね、ビフィズス菌が生息してます。で大腸下部は、まあ、酪酸菌なんかがこういるわけよね、
うん、同じ大腸でも場所によって違うんですね。そうそう
そ
う、
酪酸菌はね、腸内フローラで一番、まあ、種類とか数が多くて、
はい、
腐敗菌や病原菌をね、抑制して腸内細菌のバランスを維持して、さまざまなね、有用物質も作ってるんですね。
酪酸菌っていう名前だけど、その中にも種類がたくさんあるっていうことなんですね。
まあ、その他、そうですね。まあ、酪酸菌以外のね、善玉菌もいろいろいるんだけど、まあ、ただね、現時点の研究でね、酪酸菌のことはね、十分にまだ解明されてないんですよね。
そうなんだ。
でね、腸内細菌ね、まあ、1000種類の菌が共生して、菌同士がまあ戦い合ったりとか助け合ったりして腸内フローラをこう形成してるわけですよね、
はい、
で研究する先生はね、限られた種類の菌を培養して研究してるんで、まあ、腸内フローラの全容を解明ってね、なかなか難しいかもしれません
よね。そんだけたくさんの種類があるんですもんね。確かに難しそう、
だからね、例えば潰瘍性大腸炎などを、ね、こう発症する人は、酪酸菌の一種のクロストリジウムブチリカムっていう菌がいないってことも分かって、でね、糞便移植とかね、そういった治療が行われてるんですよ。
便の移植、
便の中 の、 クロストリジウム、ね、まあ、二親等までの、ね、身内の、便の中にいるクロストリジウムを、まあ、培養して、で腸内に入れるわけですよ。
ほう、
でなんで二親等かっていうと、近い血縁関係の人の菌じゃないと定住しないんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、で、まあ、 でね、あとね、いなくなってる菌ってね、クロソリジウムブチリカム以外も考えられるんですよ。だからその辺もまだ分かんないよね、
いなくなってるっていうのはどうなんでしょう。
だから潰瘍性大腸炎の人ね、
はい、
うん、で最近のね、都会の子供たちはね、うん、日本人の腸に住み着いている農耕民族固有のね、うん、まあ、嫌気性菌、まあ、空気を嫌う菌でプレボテラっていう菌がいるんですよ。
プレボテラ、
はい、まあ、農耕民族の腸に多いのよね、はい、これがね、最近のね、都会の子供、この菌がいないってことも分かってるんだよね。
最近の子にはいない。
そうそう、
なんでなんでしょうか。
いや、だから食生活でしょうね。
あ、だいぶ変わってきたから、ね、昔から、う
ん、で酪酸菌が減少する原因って、まあ、いくつかあるんだけど、まあ、化学物質、まあ、要するに添加物とか農薬とかね、あと医薬品とかアルコールでも死んじゃうし、うん、で、まあ、要するに農薬で土壌菌が死ぬのと同じよね。
あ、そうなんだ、
ね、あとね、餌、まあ、食物繊維が少ないと減少しますよね、うん、で土壌菌はね、食物繊維を発酵させることができるわけね、発酵分解ね、
はい、
であとね、嫌気性菌なんで酸素に触れると死んじゃうんですよ。だから要するに食べたものの中の酸素を小腸で乳酸菌が発酵してどんどん消費して、うん、酸素を小腸で吸収することが重要なんですね。だから小腸の菌のも関係するわけね、
はい、
で4番目は、まあ、補充しないと菌の種類や菌質も減少しますよね。だから毎日こう酪酸菌入りの、まあ、ぬか漬けなんかの発酵食品を食べることが大事よね、
うん、
で酪酸菌の減少によって下痢軟便になったりとかね、あとお酒よく飲む人とかね、肉食の人なんかに多いよね。あと便秘の人は食物繊維とか発酵食品不足とかね、
はい、
あと大腸憩室症とか潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、あと大腸プリープ、
うん、
まあ、これ内視鏡で取ってもまたできちゃうわけよね。
あ、そうなんですか、はい、1回取っても一緒なんですね。
それから、まあ、大腸がん、直腸がん、痔もそうなんですけどね、うん、だから要するに腸内フローラを改善しなかったら、せっかく治療を受けてもまた悪くなる可能性があるわけよね、う
ん、原因を結局取り除いてないわけですもんね。
だから健康を維持するために必要なのは、小腸の乳酸環境、乳酸球菌、酵母菌を元気するための食べ物で、やっぱ穀物とか発酵食品、あと、まあ、乳酸菌生産物質もおすすめよね、
はい、
だから発酵食品も含まれてるよね。で大腸上部の美質菌を増やすオリゴ糖の摂取も大事だと思いますね、
うん、
あとね、酪酸菌を補充すること、ね、だからぬか漬けとか各種漬物、まあ、きゅうりの、ね、ぬか漬けを1日1本食べるとね、お腹結構発酵するようになるのよね、
うん、
それからね、食物繊維の多いお野菜、海藻類、根菜類をたくさん食べること、
はい、
まあ、ごぼう、たけのこ、こんにゃく、きのこ類ね、あと海藻なんかもすごくいいよね。でおすすめの、まあ、食用上としては基本は和食で、玄米菜食ね、無理だったら白米に押し麦とか、まあ、ビフィズス菌を増やすビートリゴなんかを入れて炊いたらいいと思うしね。
はい、美味しくなりますよ。
で発酵食品を種類多く、繊維質の多い食品も食べること、うん、まあ、要するに腸内発酵を促して毒素をね、吸着排泄するんですね、食物繊維がね。
食物繊維がね、
うん、あと、まあ、焼肉、焼き鳥、動物性タンパク好きな人多いけど、まあまあ、控えて、でそういうもの食べたらお野菜しっかり食べるとかね、
うん、
もうこれね、ウエルシュ菌なんかのね、腐敗菌が増殖して発がん性物質のね、ベンツピレンなんかをこう生成するわけよね、
はい、
あとね、炒め物、揚げ物、酸化した油、高温調理は控える。で発がん性物質、悪獣アミノとかね、ベンツピレンがこれ発生するんですね、
うん、
で食べたものがちゃんと腸内発酵すると1日これもうかなり個人差あるんだけど、約9リットルぐらいのね、水素ガスを腸で作るんですよ。
はあ、9リットルも、
はい、で腸内発酵で作られた水素は、
うん、
活性酸素をね、除去したりとか炎症を、まあ、抑制したり、あとね、血液循環促進する働きとかね、それから疲労回復、その他ね、さまざまな働きをしてくれるんですね。
いろんな体にいいことやってくれてるんですね。
特に、まあ、貧血、低血圧、それから虚弱体質の方、朝ごはんと味噌汁必ず食べた方がいいよね。
そうですね、もうお味噌汁ね、具だくさんにしてお野菜とか海藻とかいっぱい入れたら、もうそれだけでもうおかずいらないぐらいですもんね。そうそうそう、バランス取れて。
要するにね、朝食後からね、体内の水素、うん、水素濃度が上がるんですよ。で食用上してもなかなか改善しにくい人は、まあ、今月のプレゼントの酪酸菌がおすすめかもしれません。
はい、
まあ、多種類のね、酪酸菌、まあ、要するに生きてる菌がいるんですけど、
うん、
乳酸菌も含まれてるんですよ、これね。
あ、酪酸菌だけじゃなくて乳酸菌も一緒になってる。
そうそうそう、
うん、
でまあ、ぬかを培地にね、多種類の酪酸菌とか乳酸菌で 発酵させた原料なんですけど、
うん、
まあ、生きたね酪酸菌含有カプセルですよね。
うーん、
でまあ、ビーズ菌のね栄養になるビートオリゴも配合してます。
あ、ビートオリゴも、
はい、
ほ
ー。でね、100種類以上の生きた脂肪分解菌、タンパク分解菌、食物繊維分解菌、糖質分解菌が含まれてるんですよ。
はい、
で腸内発酵を助けてくれます。
へー、もうすごいこう腸内環境の腸内フローラの味方ですね、うん、こんだけ入ってたら、うん、
だからね、
うん、
あのまあ、便の量が増えてね、
うん、
すっきりするんですよね。
ほう。
で、あの毎日ね便通がある人でも、うん、初めて夜飲んだら、
はい、
翌朝でどっさり出たっていう人結構いるんだよね。
はあ、ということはあの残便というんですかね、そういうのももう綺麗に掃除してくれて、
綺麗にはいかないけどかなり、ね、出すことができますよね。
はあ、
だから通常ね夕食後に1カプセル飲んだらいいんですけど、
うん、
まあ、体調によってはね最初の数日はあの朝晩とかね2カプセルぐらい召し上がった方がいいかもしれませんよね。
うん、
であの夕食後にね1カプセル飲んだら寝てる間に、
うん、
ね、あのお腹の中でどんどん発酵が進むわけですよね。
うーん、酪酸菌と乳酸菌と、うん、そしてビートオリゴも入ってて、
はい、
それがお腹でね即そんな感じで働いてくれるんです ね。
そうですね。だから今ね、うん、こう生きてる菌をね使ったねサプリメントってごっつ減ってんのよ。
あ、そうなんですか。
う
ん、
というのが加工する工場がだんだんなくなってきたわけ。生きてる菌を加工して、
うん、
ね、でその菌がもしね他の商品作るときに残留したら、
うん、
保証問題になるん で、
はい、
で生きてる菌扱わなくなってきてるわけよね。
それだけ技術が必要だということです。
技術っていうか、うん、まあ、これまあちょっと難しいんだけど説明ね。
うん、うん、そうなんですね。
はい、
CM の後はプレゼントのお知らせです。では2月のプレゼントのお知らせですよ。善玉菌の宝庫、生きた多種類の脂肪分解菌、タンパク分解菌、食物繊維分解菌、糖質分解菌が働いてくれるビオネ酪酸菌カプセルを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。